しい聖霊様の御臨在の中で私たちの天のお父様を礼拝できますことを心から感謝いたします。イエス・キリスト様の皆をあがめ元気な声でご挨拶いたしましょう。皆さんおはようございます。
おはようございます。
まあ、ロンドンオリンピックも終わり、日本選手の活躍は、大きな感動と励ましを私たちに与えてくれました。しかしながらメダルを取るのは必ずしもオリンピックの選手だけではありません。田中信夫という先生が書かれた本の中に金銀銅メダルの生き方という本があり、その中に褒められた時よりも叱られた時、注意された時、その人の本音が引き出され、どのように対応できるかによってその人の魅力の度合いが決まります。できれば金メダルを取れるような魅力に行きたいものです、という内容の本があります。つまり叱られた時、注意された時、どういう態度を取るか、言い訳をしたり膨れつらをするのは予選敗退、論外、メダルはもらえません。黙って頭を下げる謙虚さを持つ、これが銅メダルです。自分にも言い分があると思いつつも頭を下げる、これができる謙虚さを持つ人は必ず次の銀メダルに向かいます。ごめんなさいと素直に言える人、銀メダル、心を込めてごめんなさいと言えることはなんと素晴らしいことでしょう。行動はしなくても心の中で悪い思いを持ったことは神の聖霊様を悲しませることになります。そして注意された時にありがとうと言える人、この人が金メダルです。文句を言ったり悪い感情をぶつけることはたやすいことですが、本当の意味で人を叱ることは愛がないとできないこと。顧客の苦情を集めている会社もあるほど、注意してくれた人はあなたが直すべきところを教えてくれたのです。叱った人に対して心からお礼を言える人はその内容を自分のものとして生き成長していく人です、と、そのような内容の本があります。さて皆さんはどのメダルをですね取りましたでしょうか。はい、それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにルカの福音書第4章を開いてください。今日は代表して稲富秀邦に兄弟に読んでいただきます。では最初にルカの福音書4章の22節から24節までを読んでください。
みなイエスを褒め、その口から出てくる恵みの言葉に驚いた。そしてまた、この人はヨセフの子ではないかと彼らは言った。イエスは言われた。きっとあなた方は医者よ、自分を治せという盾を引いてカペナウムで行われたと聞いていることを、あなたの郷里のことでもしてくれと言うでしょう。またこう言われた。まことにあなた方に告げます、預言者は誰でも自分の郷里では歓迎されません、
はい、ルカの福音書公開説教、今日は11回目、ルカ4章22節からです。前回は同じ4章の14節より21節から語りました。イエス様は街道に入って旧約聖書イザヤ書を開き、ご自分のことについて書いてあるところを開き朗読をされました。18節のところです。私の上に主の御霊がおられる、主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから、主は私を使わされた、囚われ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために。イエス様の働きは聖霊様の油注ぎによるもの。イザヤ書10章27節、すべてのくびきは油注ぎによって砕かれる。罪のくびき、病のくびき、呪いのくびき、 自分ではやめられない悪習慣の首引き、そして死の首引きは聖霊の油注ぎによって砕かれる。そのことを宣言され、21節、今日聖書のこのイザヤ書のこの御言葉があなた方が聞いた通り実現しましたと言われました。この福音書、聖書を通してイエス様の働きは聖霊様の油注ぎによるもの、聖霊様と共に働かれた御業です。そしてその御業はペンテコステの日以来、イエス・キリストを信じる兄弟姉妹を通して今日にも起きています。それが私たちの信仰です。今日は3つのメッセージを語ります。22節、今読んだところ、その場にいた人はイエス様を褒め、下の米印は確認するとなっていますが、この恵みの言葉に驚きましたが、一方イエス様に対して拒否反応を示した者もいました。この人はヨセフの子ではないか。マルコ6章の3節というところにはこのように書いてあります。この人は大工ではありませんか。マリアの子でヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではありませんか。その妹たちも私たちとここに住んでいるではありませんか。こうして彼らはイエスにつまずいたと、このようにあります。それに対してイエス様は23節、きっとあなた方は医者よ、自分自身を治せという例えを用いて、でこの例えはルカの福音書にだけしか記されていませんが、カペナウムでも行った奇跡を自分の故郷でもして見せろというのでしょう。つまり故郷のナザレの人々はイエス様に対して奇跡を見たら信じるから奇跡を起こしなさいと、まるで見せ物のように奇跡を求めましたけども、イエス様は故郷の人のそのような態度、不信仰に拒否反応を示されですね、24節、またこう言われました、まことにあなた方に告げます、預言者は誰でも自分の故郷では歓迎されませんと言われました。まあ、故郷ではですね、その人の素性を知っているゆえに、まあ、人間的な思いや感情が入ります。あの家の生まれだから、あの過去があるからですね。でそれに対して聖書はこのように言っているのです。ではここに何かを挟んで第2コリント5章を開いてください。16節17節です。では稲田兄弟読んでください。
ですから私たちは今後人間的な標準で人を知ろうとはしません。かつては人間的な標準でキリストを知っていたとしても、今はもうそのような知り方はしません。
はい、このところごめんなさい、17まで読んでください。
誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。
はい、このところは別訳のリビングバイブル訳ではこのようになっています。16節、ですから世間の評判や外見の良し悪しでクリスチャンを評価するのはやめなさい。以前私はその誤った考え方でキリスト様のことを単に自分と同じ人間とみなしていました。しかし今ではその考え方は一変しましたと、まあ、別訳ではこうなっています。兄弟姉妹、今日の第一のメッセージ、イエス・キリスト様はもちろんのこと、主にある兄弟姉妹クリスチャンを人間的なこの世の標準で判断で見てはいけないということです。兄弟姉妹、イエス・キリストにあってはですね、あなたの生まれや育ち、過去は一切関係ありません。聖書の中で、神様に特別に愛されて用いられた人がたくさんいますが、その中でもイスラエルの民をエジプトから連れ出したモーセ、また羊飼いからイスラエルの王となり多くの詩編を書いたダビデ、新約聖書で13の手紙を書いたパウロ、このモーセとダビデとパウロ3人に共通することがあります。何でしょう。 3人とも殺人者です。人を殺したという過去があります。しかし主なる神様に見出され、愛され、誰よりも大きな働きをしました。アメイジング・グレイス、驚くばかりの恵みを搾取したイギリスのジョン・ニュートン、彼はアフリカから奴隷を連れてヨーロッパに運ぶ奴隷船の船長でした。しかしイエス・キリストに会い、その愛と許しの大きさを知って全く別人に変えられ、イギリス国教会の牧師・聖職者となり、80過ぎてもなお多くのホールを借り切り、キリストの愛と許しを伝えました。日本でもヤクザからクリスチャンになり牧師になった先生もおられます。日本のクリスチャンで日本よりも世界で認められ称賛されている人物がいます。皆さん知っておられますでしょうか。ですね、香川豊彦という人です。彼は貧しい人々の中に入り共に生活しですね、生活協同組合などを作り、ね、キリストの愛を実践した人物ですが、彼の生まれは妾の子です。正妻の子ではありません。しかしその立場が彼を謙遜にさせ、神様はこの人物を用いられました。今日の第一のメッセージ、イエス・キリストにあって、あなたの生まれ、素性、過去、何をしたかは問題ありません。悔い改めれば全ての罪は許していただけます。ですから私たちは今後人間的な標準で人を知ろうとはしません。かつては人間的な標準でキリストを知っていたとしても、今はそのような知り方はしません。過去に何をしたかは問題ではないのです。あなたの過去よりももっと大切なことがあります。それが17節です。今聖書を開いている方、17節を声を出して一緒にお読みいたしましょう。17節、はい。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、身を全てが新しくなりました。この御言葉をどうぞよく覚えておいてください。兄弟姉妹、あなたの過去よりも大切なもの、それは皆さんがイエス・キリストによってどれだけ変わったかということです。あなたがどれだけ変わったかということです。神様はあなたの過去には関心がありませんですね。目を向けられません。イエス・キリストによって変えられたあなたに関心を持ち、あなたが神の栄光のために、ね、あなたを神の栄光のために用いたいと願っておられるのです。イザヤ書43章の7節には、私の名で呼ばれるすべてのもの、イエスの名で呼ばれるすべてのものは、私の栄光のために私がこれを創造し、これを形作り、これを作った。神の栄光のために私たちは救われ、作り変えられたと、でこのようにあるのです。兄弟姉妹、あなたはクリスチャンになって変わったでしょうか。これが問題なのです。あなたは未信者の時と今とは全く別の人間でしょうか。これが問題なのです。あなたの過去は問題ではありません。あなたが変わったかどうかが問題なのです。クリスチャンにとって変わることが全てなのです。ですね、キリストの栄光の姿に変わることが全てなのです。これが今日のですね、第一のメッセージです。そのためにこの教会は弟子訓練などを行っています。どうぞキリストにあってつながって、あなたは変えられてください。キリストの栄光の姿になるということです。ですね。それでは2番目のメッセージに移ります。ルカの福音書4章に戻ります。稲富兄弟、25節から27節までを読んでください。
私が言うのは真実のことです。エリアの時代に3年6ヶ月の間天が閉じて全国に大飢饉が起こった時、イスラエルにもヤムメは多くいたが、エリアは誰のところにも使わされず、シドンのサレプタにいたヤムメ女にだけ使わされたのです。また 預言者エリシャの時に、イスラエルにはサラトに侵された人がたくさんいたが、そのうちの誰も清められないで、シリア人ナーマンだけが清められました。
はい、これはイエス様はここで旧約聖書のお話をされました。25節、これは第一列王記17章からの引用で、3年6ヶ月の飢饉の時にエリアを助けたのはシドン・フェニキア、つまり異邦人の町に住むヤモメの女、イスラエル人がエリアを助けたのではありません。また27節、エリシャの時代、これは第二列王記5章に記されています。雷病人の中で清められたのは、これも異邦人であるシリアのナーマンだけでした。つまり異邦人、ユダヤ人以外であっても、神を敬う者に神様はご自身を表してくださり、自分たちこそ神に選ばれた民だと、ね、恵みを当然受けるべきものだと自負しているユダヤ人はかえって退けられました。はい、ではここに何か挟んで、使徒の働き実証を開いてください。使徒の働き実証34から36です。ではなどみ兄弟読んでください。
そこでペテロは口を開いてこう言った。これで私ははっきり分かりました。神は偏ったことをなさらず、どの国の人であっても神を恐れかしこみ正義を行う人なら神に受け入れられるのです。神はイエス・キリストによって平和を述べ伝え、イスラエルの子孫に御言葉をお送りになりました。このイエス・キリストはすべての人の主です。
はい、神は偏ったことをなさらず、どの国の人であっても神を恐れかしこみ正義を行うなら神に受け入れられるのです。どの国の人であっても。兄弟姉妹、私たちは今日神を礼拝するためにここに集まってきました。また皆さんの中の多くはこのクライストチャーチに属するクリスチャンです。私たちは生まれも育ちも様々ですが、ここにいる皆さんに一つだけ共通しているものがあります。それは神を敬い、イエス・キリストを救い主と信じ、また人生の主としているということです。イエス様が私の主です。ここにありますようにですね、イエス・キリストは全ての人の主ですと書いてあります。イエス様が私の主です、人生のご主人ですという信仰のもとにですね、私たちはここに集まっているのです。ユダヤ人や異邦人のですね、差別はもうありません。どの国の人であっても神を恐れかしこみ正義を行う人なら神に受け入れられるのです。ルカの福音書ですね、4章に戻ってください。では稲富兄弟、28から30までを読んでください。
これらのことを聞くと、街道にいた人たちは皆ひどく怒り、立ち上がってイエスを町の外に追い出し、町が立っていた丘の崖の縁まで連れて行き、そこから投げ落とそうとした。しかしイエスは彼らの真ん中を通り抜けて行ってしまわれた。
心の固くなさを責められ、またイエス様が異邦人のサレプタのヤモメやナーマンに敬意を称されたことをですね、ユダヤ人たちは皆ひどく怒り、リビングバイブルでは猛烈にですね、腹を立てたとあります。29節、立ち上がってイエス様を町の外に追い出し、でこれは街道からの波紋除名を表しています。イエス様はかつてこのように言われました。マタイ24章9節、また私の名イエス・キリストの名クリスチャンであるがゆえに、あなた方はすべての人に憎まれますと、でこのように言われました。そして町が立っていた丘の崖のところまで連れて行きですね、そこからイエス様を投げ落とそうとしました。しかしながら30節、イエス様は彼らの真ん中を通り抜けて行ってしまわれました。真ん中を通り抜けて行かれました。この真ん中というのは非常にですね、意味のある言葉です。 イエス様はおっしゃいました。ルカ21章8節、しかしあなた方の髪の毛一筋も失われることはありません、つまり誰もあなた方に手をつけることはできませんということです。はい、では一箇所聖書を開きます。イザヤ書の41章を開いてください。では初めに41章の8節から11節まで、平井などみ兄弟読んでください。
しかし私のしもべイスラエルよ、私が選んだヤコブ、私の友アブラハムの末よ、私はあなたを地の果てから連れ出し、地の遥かなところからあなたを呼び出していった。あなたは私のしもべ、私はあなたを選んで捨てなかった。恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。見よ、あなたに向かって生きり立つ者は皆恥を見、恥ずかしめを受け、あなたと争う者たちはない者のようになって滅びる。
飛んで13、14を読んでください。
あなたの神主である私があなたの右の手を固く握り、恐れるな、私があなたを助けると言っているのだから。恐れるな、虫けらのヤコブ、イスラエルの人々、私はあなたを助ける。主の御告げ、あなたをあがなう者はイスラエルの聖なる者。
実節もう一度読み出します。恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。聖書の中に、まあ、ここにも何箇所か書いてあります。恐れるな、恐れるな。聖書の中に恐れるなという言葉が365回、つまり1日1回の割合で記されていますが、兄弟姉妹、あなたは何一つ恐れることはありません。ね、経済的な変化であると、世界がどのように動こうとですね、老後であろうと、健康状態であると、あなたは何一つ恐れることはありませんですね。なぜなら私たちの神様は天地の主、全能の神、あなたはその神様が愛してやまない神の子供だからですですね。イザヤ書の30章少し前を開いてください。15節です。開いた人はですね、聖書朗読者が読まれた後に、読んだ後に一緒に朗読をいたします。では30章の15節を読んでください。
神である主、イスラエルの聖なる方はこう仰せられる。立ち返って静かにすればあなた方は救われ、落ち着いて信頼すればあなた方は力を得る。しかしあなた方はこれを望まなかった、
はい、では開いている方、この15節だけお読みいたします。はい、神である主、イスラエルの聖なる方はこう仰せられる。立ち返って静かにすればあなた方は救われ、落ち着いて信頼すればあなた方は力を得る。まあ、そこまでにしましょう。兄弟姉妹、神様に助けていただく方法はあなたが静かにしておくことなのです。落ち着くことなのです。バタバタしないことなんです。ですね、騒がないことなんです。聖書にこう書いてある。立ち返って静かにすればよ、あなた方は救われる。落ち着いて信頼すれば力を得る。あなたが神様に助けていただく方法はですね、あなたが静かにして落ち着いていることなんです。騒がないこと、バタバタしないこと、慌てないことなんです。ですね。先週、私にこの御言葉が与えられました。立ち返って、下の米印には悔い改めてとこうありますが、もし自分にですね、示される罪があるならば神様許してくださいと悔い改めて、神様との関係を正しい関係に戻してですね、静かにすればあなた方は救われる、落ち着いて信頼すればあなた方は力を得るとですね。このところはまた別訳のリビングバイブル訳では、まあ、このようになっています。イスラエルの清い神様である主はこうお語りになります。私に立ち返り、私の助けを待ち望みさえすれば、 お前たちは救われる。心を落ち着けて信頼することがお前たちの力となるのだと、このようにあります。ですから問題が起きたりですね、来た不安が来たらですね、静まって神様の前に出て心を落ち着かせることです。そして聖書のこの御言葉を開いて、主よ静かにしています、落ち着きます、あなたが助けてくださるからですと、神様にどうぞ信頼をしてください、ね、騒がないことですよ。慌てふためかないことですですね。また詩編の46編10節には、やめよ口語訳では静まって私こそ神であることを知れとこう書いてあります。静まって私たちをあがなってくださったお方、私たちを守ってくださるお方がどのようなお方であるかを知りなさい。天地の創造者であり主であるお方がですね、あなたを守るのですよとこう書いてあるのです、ね、この神様に信頼しましょう。けれしまい、あなたを助け守るお方はこの天地を作られた全能の神様です。イエス様がそうであられたように、皆さんはですね、イエス様は真ん中を通っていかれたと先ほどありましたね。皆さんは隅っこでなく、どうぞ真ん中にいてください。つまりイエス様と共にいるならで、ね、あなたが中心だということです。私はですね、神様がこの地球を丸く球形に作ってくださったことを本当に感謝しています。ですね、球形というのはですね、全ての点がこう中心になるんです。どこでもですね、中心です。全体の球形はですね、だからあなたが今いるところはですね、あなたは地球の中心なんですよ。全ての人が地球の中心にいます。そしてあなたが神様と共にいるならですね、あなたを中心に世の中が回っていくんです。神様は周りの人をあなたのために動かしてくださるんです。だからあなたはじっとそこにおればよいのです。これが真理です。あなたが動くと中心が動くから困るわけですよ。ですね、あなたを中心に神様は周りの人をですね、あなたのために動かしてくださいます。立ち返って静かにすればあなた方は救われ、落ち着いて信頼すれば力を得る。あなたは中心にいます。ですね。まあ私が卒業して入社した、近江兄弟設計事務所の創立者、近江兄弟社の創立者でもありますウィリアム・メレル・ボーリスさん、彼は滋賀県の近江八幡市に拠点を置いて働きましたが、いつもこう言ってました。近江八幡市は日本の中心、世界の中心ですね。そしてそこから四方八方にキリストを伝えました。あなたがいるところが呉島中心です。ですね、地球の中心です。そしてあなたを中心に神様は周りの人を動かし、あなたの人生を導いてくださるのです。だからあなたはですね、真ん中におればよいのです。皆さんは家庭の中で、また職場の中で、また地域の中で、たった一人のクリスチャンかもしれません。イエス様もルカの4章ではですね、まだ一人の弟子も作っておられませんでした。しかし兄弟姉妹、あなたが家庭の中心であり職場の中心なのです。なぜならあなたが真理に立っているからです。真理というのはいつも中心にあるものなのです。あなたがイエス・キリストと共にいる真理に立っているならば、あなたはいつも中心にいます。このことをどうぞ悟ってください。そして真理ほど強いものはありません。真理ほど強いも、真理に立つということほどですね、強いものはありません。真理はいつも中心です。真理が片隅に追いやられることはありません。イエス様も真ん中を通り抜かれていかれたように、兄弟姉妹、あなたもですね、臆することなく真ん中を堂々とですね、正道を歩いてください、ね、これが第2のメッセージです。では第3のメッセージに移ります。 ルカの4章に戻ってください。31から32節です。では稲富兄弟読んでください。
それからイエスはガリラヤの町カペナウムに来られた。そして安息日ごとに人々を教えられた。人々はその教えに驚いた。その言葉に権威があったからである。
はい、そこまでですね、はい、このルカの福音書のこの今読んだ4章の31節から9章50節までがイエス様が育ったガリラヤ地方での巡回伝道が記されています。9章50節までがですね、ガリラヤでの巡回伝道です。そしてその後9章の51節よりイエス様はご自分が十字架にかかり天に上げられる日が近づいたことを知ってエルサレムに向かわれます。51節から今度はエルサレムが舞台となりますが、そこまでそれまではですね、ガリラヤが舞台です。ですからしばらくガリラヤ伝道の記述が続きますが、巡回伝道の始めイエス様がまずなされたこと、それは悪霊の追い出しです。イエス様は4章の始め1節から13節のところで悪魔の誘惑に3度遭われましたが、この誘惑をですね、御言葉をもって退けられ、悪魔は一時イエス様を離れました。兄弟姉妹、私たちがイエスキリストを信じて罪が取り除かれると、今まで盲目だった霊の目が開かれます。人間には2つの目があります。この地上を見る肉眼と神の世界、霊の世界を見る霊の目があります。しかし生まれながらの人はこの霊の目が死んで塞がって霊の世界が分かりません。だから神様が分からないのです。しかしながらイエス様を信じて罪が取り除かれると霊の目が開かれます。つまり霊の世界が分かるのです。でその時に神様の存在とですね、神様の恵み、ご計画が分かります。神様のご人格が分かりますが、もう一つ皆さんが知ることがあります。それは悪魔と悪霊の存在です。暗闇の世界にですね、存在するものが分かります。そして私たちの戦いはこの暗闇の世界の支配者たちとの戦いです。先ほど読みましたエペソ4章のですね、ごめんなさい、6章の12節、私だけ読み出します。こう書いてあったところです。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。クレシマ、言ってください。人間同士の言い合いやですね、争いは愚かなことですですね、私たちはその戦いをしません。なぜなら人が動く背後には、その背後にある悪霊の存在があるからです。そこと戦わないとですね、何の解決にもなりません。私たちの戦いは霊の戦い、悪霊との戦いなのです。そのことを言う、だから人間同士の争いにですね、絶対入らないでください。それはもう愚かなことだからです、ね。ですからですね、イエス様がガリラヤ伝道を始められる前に、まず悪霊を追い出されたことはとても意味のあることです。31節、ルカ4章の31節、イエス様がガリラヤの町カペナウム、ここはイエス様の出身地でもあります。そこで安息日ごとに人々を教えられました。その教えには権威があり、人々は驚いたとあります。はい、じゃあ稲富兄弟、33から37まで読んでください。
また街道に汚れた悪霊に疲れた人がいて、大声でわめいた。ああ、ナザレ人のイエス、一体私たちに何をしようというのです。あなたは私たちを滅ぼしに来たのでしょう。私はあなたがどなたかを知っています。神の聖者です。イエスは彼を叱って、黙れ、その人から出て行けと言われた。するとその悪霊は人々の真ん中でその人を投げ倒して出て行ったが、その人は別に何の害も受けなかった。人々は皆驚いて互いに話し合った。今のお言葉はどうだ、 権威と力とでお命じになったので、汚れた霊でも出て行ったのだ。こうしてイエスの噂は周りの地方の至るところに広まった。
はい、33節を読み出します。また街道に汚れた悪霊に憑かれた人がいて大声でわめいたとあります。このところからですね、悪霊に関して7つのポイントについてお話をいたします。悪霊がどのようなものかです。よく知っておいてください。第一、悪霊はイエス様に恐怖を抱いています。34節にあーと悪霊は言っておりますが、これは恐怖を交えての声です。ヤコブ書の2章の19節にこのような御言葉があります。あなたは神お一人だと信じています。立派なことです。ですが悪霊どももそう信じて身震いしていますと、こう書いてあります。悪霊もですね、神様に対してイエス様に対して恐れて身震いしていますとあります。第一のポイントですね、悪霊はイエス様におののいているということです。2番目に第二のポイント、悪霊は言いました。悪霊って皆さん喋るんですよ、言葉を出すんですよ、ですね。人格があるからですよ。一体私たちに何をしようというのです。悪霊はイエス様と無関係でいたいと思っています。34節のところに米印がありですね、下に放っておいてくださいと書いてあります。ここで悪霊がですね、そしてここで悪霊が私ではなく私たちと言っています。つまり悪霊の世界を代表して言っているのです。私たちが伝道するとき、イエス・キリスト私と無関係という人は悪霊にとらわれている傾向があります。つまり悪霊はキリストと関係を持ちたくないのです。ですね。無関係で痛がるからです。3番目、あなたは私たちを滅ぼしに来たのでしょう。悪霊はいつかイエス様にですね、悪魔と悪霊はいつかイエス様に滅ぼされる運命にあることを知っています。このことは黙示録の20章の10節に悪魔サタンがゲヘナに投げ込まれること記述があります。いつかですね、悪魔とその手下である悪霊はですね、イエス様に滅ぼされます。でまたそのことも知っています。4番目、ナザレのイエス、私はあなたがどなたか知っています。悪霊はイエス様がどういうお方かよく知っています。ある面では私たち以上に知っているでしょう。でここに神の聖者です、あなたは神の聖者ですとですね、悪霊が言っておりますが、悪霊自身が言っていますが、これは神の子キリストですという意味です、ね、5番目35節ですが、イエス様は悪霊を叱って言われました。黙れ。イエス様はですね、悪霊どもの証言など必要とされませんしですね、許礼姉妹、あなたはですね、悪霊と議論してはいけません。エデンの園でエヴァが蛇に惑わされ誘惑されですね、罪を犯しました。なぜでしょう。議論したからです。皆さんはですね、悪霊と議論してはいけませんね。エホバの証人やモルモン教の人たちは来ますですね、彼らはこう言います。聖書には三位一体という言葉がないでしょうって言うんですね。実際聖書には三位一体という言葉はありません。これは神学用語だからです。だけど私たちの神様は父子聖霊なる三位一体の神様であることは聖書を読めばよくわかることです。そのように議論を仕掛けてくるのです。だから皆さんはですね、議論してはいけませんですね、言葉巧みにあなたを説き伏せようとしてくるからです。イエス様は黙れとそうおっしゃいましたで、ね、悪霊は叱るものでありですね、議論するものではありません。覚えてください、ね、エヴァが誘惑に負けたのは議論したからですで、ね、完全に説き伏せられてしまいました。6番目、悪霊の世界にも序列があります。サタンがトップです。悪霊の親玉です。で聖書にはベルゼブルという言葉が出てきます。 悪霊の頭と書いてあります。でこれはですね、ベルゼブルというのはハエの王様という意味なんですけども、このベルゼブルをサタンと同一する先生もいますしですね、別だと、悪霊の親分がまた別にいるんだという解釈する先生もおられますですね。でベルゼブルイコールサタンという先生もおられます。でここはちょっと意見が分かれるところです。しかしながらですね、悪霊の世界も強い悪霊と弱い悪霊とですね、ちゃんと序列があって、命令系統がありますですね。そしてですね、悪霊は悪魔サタンのですね、意思を行うものです。サタンという言葉はですね、敵対するものという意味です。つまり神に敵対するという意味です。だからそのサタンの方針に従って悪霊はですね、サタンの言う通りね、働き人を虜にし滅びに向かわせます。しかしですね、サタンの世界に、悪霊の世界にも序列がありますけれども、その上におられる、すべてのものの上におられるですね、お方がイエス様です。だからイエス様がもう宇宙の最高権威者ですから、イエス様の目、質問は受け付けませんですね。命令には必ず従います。第一ペテロ3章の22節、キリストは天に昇り、御使いたちおよび諸々の権威と権力を従え、神の右の座におられます。諸々の権威と権力の上におられる方がイエス様です。だからイエス様の権威にはね、全てのものが従います。その人から出て行けと言われた、するとその悪霊はその人を投げ倒して出て行きました。悪魔も悪霊もですね、神の子クリスチャンに害、7番目です。悪霊も悪魔も神の子クリスチャンに害を与えることは許されていません。まあこのことは呼ぶ記のことで話しましたけども、悪魔悪霊どもは神様のお許しの範囲の中でしか動くことができないということを話した通りです。ただ人の中に入って、ね、何に当たるか、皆さんの思いです。悪霊は何をコントロールするか、あなたの思いをコントロールするのです。汚れた思いを与え、神に敵対する思いを与え、あなたの思いをコントロールし、あなたの人生をですね、御心に沿うから外れたこと、罪を犯させ、汚れを行わさせるのです。ですね。兄弟姉妹、気をつけましょう。あなたが同じ罪を繰り返し犯したり、占いやオカルトに関わるなら、悪霊はあなたの中に入ってあなたをコントロールいたします、ね、一つの証ですが、韓国の張勇先生がフランスで聖杯を持っていたとき、説教中に2階のバルコニー席から若い女性が大声で叫び出し、その聖杯を妨害しようとしました。あまり騒ぐので張先生はその女性に対して、イエスの名によって命じる、悪霊よ出て行けと命じられると静かになりました。説教が終わりですね、招きの時になると、その若い女性は後ろの方から走って講壇のところへ来て証しをしました。私は自分は大学生ですが、大学の中でオカルトや占いを研究するグループに入り、完全に虜になってしまいました。あまりにも悲惨な状態だったので、私の友達が今日張先生の集会があるというので、私は来たくなかったのですが、無理やり友達が連れて行きました。2階のバルコニーで張先生の話を聞いているうちに、もう我慢ができなくなり、大声を出しました。次に悪霊は私が2階から下に飛び降りるようにさせ、それをこらえるのに必死でした。しかし説教を聞いているうちに、悪霊は私の中から出て行ってしまい、今完全に解放されましたと、まあ、そのような証しがあります。兄弟姉妹が罪やですね、占いとかに関わると悪霊があなたの中に入ります。私が未信者の時にですね、私たちが未信者の時に犯した罪や関わったことのために、また悪霊が私たちの中に入っていることがあります。私がクリスチャンになって間もない時、大阪に出張があり、 茨城にある永井先生が牧会しておられる教会で礼拝を持ちました。礼拝の後、その教会では高台の近くがこうカーテンで仕切られ、祈りたい人はカーテンの内側に入って祈ることになっていまして、私もカーテンの内側に入って高台の前でひざまずいて祈っているとですね、私の中から2匹の悪霊が出ていくのが分かりましたですね。何の悪霊かは分かりません。でも私の中から出ていくのが分かりました。私が未信者の時関わったことにおいて悪霊が入っていたのかもしれません。でそのようなことがあるのです。悪霊はイエス様の臨在の中にはもう耐えられないのです。だから出ていきます、ね、人間の体は聖霊の宮でもありますけども、悪霊を宿すですね、そのようなですね、住まいともなります。気をつけましょう。兄弟姉妹、あなたがクリスチャンなら悪霊の追い出しは簡単です。イエスキリストの名によって私のうちにある悪霊を出ていけとあなたが言えばですね、必ず出ていきます。イエスの名の権威には服従します。必ず出ていきます。大声を出さなくてもいいです。静かに語って、悪霊を出ていけと言えば出ていきます。悪霊は悪霊に疲れた人が出て行ってほしいと願えればすぐに出ていきます。問題はですね、悪霊が自分にいることをですね許している場合です、ですね、つまり罪や悪習慣を楽しんでいる場合です。それはもう非常に困難です。また精神的に判断がつかなくて悪霊がいるのかどうかもわからない人、この悪霊の追い出しは非常に困難です、ですね。イエス様はマタイ17章で転換の霊をですね、弟子たちが追い出せなかったことに関して、この類は祈りと断食によらなければ出ていきませんと、そのように言われました。そのようにですね、自分の状態がわからない人の悪霊追い出しはですね、祈りと断食、非常に困難です。実は私と吉子先生は悪霊に疲れた人と対決したことがあります。非常に困難でしたですね、その体験があります。まああまり悪霊のことについてはですね、もし話質問があればですね、後日それを伺います、はい、だからそういうことですから、悪霊のがですね、悪霊は霊の世界に実在する存在であることを知ってください。であなたが許せばですね、あなたの中に入っていきます。しかしあなたが拒めば追い出すことは簡単です、ね、どうぞそのことを覚えてください。36節、人々は皆驚いて互いに話し合った。今のお言葉はどうだ、権威と力とでお命じになったのでですね、汚れた霊でも出ていったのだ。力という言葉がギリシャ語には2つあります、ね、ドゥナミス、これがパワーです。何馬力のパワーです、いわゆる力です。ウェイトリフティングのですね、力ですね。それと権威ですね、イクズーシアと言います。でこれが権威です。権威は力の上にあります。権威の方が上です。権威で命じると力あるものもそれは服従するからです。大型のダンプカーがダーッとですね、ものすごいスピードで走っていても、もう痩せたですね、ひょろひょろの警察官がピーと笛吹くだけでピタッと止まるわけです。で権威が上にあるからです。警察権威というのがあって上にあるからです、ね、権威が上です。住兄弟のような大きな男性もですね、お母さんの前にはひれ伏すわけです。お母さんが権威が上だからです。パワーね、そのように権威が力というねものには2つあります。はい、兄弟姉妹、悪霊も悪魔もですね、霊的な存在ですから、人間的な力やですね、医学や心理学では出ていきません。どんなに医学的治療を受けても出ていきません。イエス・キリストの皆の権威を用いることです。でこれが第3のメッセージです。36節をお読みいたします。こうしてイエスの噂は周りの地方の至るところに広まったですね。ではお祈りをいたしましょう。